時刻は6時になりました。三井アウトレットパーク倉敷 FM 倉敷アイラブスタジオからお送りしています。夕方ワイドクラモンです。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイドケンピー通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大病院へ行くほどではないけれどある程度の検査や診断、治療を可能とする。また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う、この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。そして倉敷中央病院リバーサイドに併設されている健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいます。このコーナーではその健康管理センターから健康・健診に関するさまざまな情報をお伝えしています。さて今月は、秋はスポーツの秋、運動とも言われていますが、その運動にまつわるテーマ、特定保健指導についてです。スタジオには倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターから健康運動指導士の美野幸子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、テーマ特定保健指導と聞きますと、はい、はてという、ね、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まず美野さん、この特定保健指導とはどんなものを言うんでしょうか。
はい、特定保健指導という言葉はご存知でしょうか。生活習慣病の発症リスクが高く、はい、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して専門スタッフの保健師、管理栄養士、健康運動指導士など生活習慣を見直すサポートをします。
それが特定保健指導と言われているものなんですね、はい。では指導を、受ける方というのはどんな基準で決まってるんですか。
はい、こちらがメタボリックシンドロームの判定基準というのがあります。はい、まず一つ目、腹囲が男性85センチ以上、女性が90センチ以上、または BMI25 以上。二、はい、つ目、その他の危険因子として、血圧130-85以上、空腹時血糖100以上、脂質中性脂肪150以上、かつ HDL コレステロールが40未満の方。3つ目、喫煙をしているかどうかも判断の基準となります。はい、腹囲か BMI どちらか、かつその他の危険因子に1つでも該当すると特定保健指導の対象になります。危険因子の数によって動機づけ支援か積極的支援に分けられます。リスクがより高い方の方が積極的支援となります。
なるほど。まずメタボリックシンドロームですとか、あとは危険因子ですとか、あとは積極的支援とか、いろいろこうキーワードが出てきまして、ちょっとこう耳痛いとかこうキュッてくるっていう方もねいらっしゃるかもしれませんが、ではそういった基準でこの特定保健指導対象かどうかというのが、
そうですね、
はい、決められているということですね。
はい、
では倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターでこの特定保健指導を受けるというのはどんな強みといいますかメリットがあるんでしょうか。
はい、当院は保健師5名、健康運動指導士2名、健康実践指導者1名の8名で特定保健指導のチームとして行っています。はい、当院の強みとしましては検診を受けた当日に初回面談ができるということです。血液データがすぐに出るので過去の結果と比べながらお話ができます。まず保健師から生活習慣病や食事、運動などの聞き取りがあり、生活や食事改善の提案があります。その後、運動が必要な方には無料でインボディの測定をして筋肉量や、体脂肪率など見ながら 健康運動指導士により運動の提案をさせてもらっています。通常はオプションでインボディの測定は550円かかるところを、特定保険指導対象者は無料でできます。
なるほど。おっしゃったように検診を受けた当日に初回面談ができるっていうのは、ここはかなり大切なことなんでしょうね。
そうですね、すぐに結果も出るので、後日っていうと少しモチベーションも下がってくると思うんですけど、 すぐにできるので、うちの強みでもあります、
現実を見てまた熱いうちに悔いを打っとけみたいなのはよくわかりませんけれども、ね、そういったこともあるかもしれませんね。自分の体のことですからね、
はい
はい、ではそういった強みがあるというこの倉敷リバーサイドですね。で、実際にこの特定保健指導ではどんな運動、今日は健康運動指導していらっしゃる美濃さんにお話を伺いますので、はい、どんな運動をしていくんでしょうか。
はい、まずそうですね、運動指導、有酸素運動について詳しくお伝えしていきます。
はい、
体脂肪率が高い方には有酸素運動をお勧めしています。はい、有酸素運動は長時間継続して行える運動を指します。代表的な有酸素運動としてウォーキング、ジョギング、ランニング、サイクリング、水泳、エアロビクスなどが挙げられます。
はい、
外に出て運動するのが難しければ家の中で踏み台昇降運動や、最近では YouTube でダンス動画などされている方もいらっしゃいます。
はい、
取り組みやすいのはウォーキングがおすすめかなと思います。はい、でウォーキングのポイントをお伝えします。はい、ウォーキングで、まずローリング運動という言葉を知っていますでしょうか。
ローリング運動、はい、何でしょう。
まずこうかかとから踏み込んで前面着地してつま先で蹴るように歩くことをローリング運動と言います。
はい、
ベタベタ歩いてしまいますとつまずきやすくなります。このように歩くためには歩幅を広くして歩くようにしてみてください。
はい、
また腕も振ってもらいたいのですが、後ろに触れない方は肩甲骨周りの筋肉が硬い方が多いので、肩周りのストレッチをして歩いてもらうと割と腕も振れて連動して歩幅も伸びてくるようになりますので、はい、実践してみてください。
ではこう以上のようなことをポイントにこう歩くとします。
はい、
でやっぱりどのぐらい歩いたらいいんだろうとか、こうどういった強度が必要なのかとか気になりますよね。
そうですよね。時間は20分以上でおすすめをしていますが、はい、10分からでも大丈夫です。隙間時間を見つけて行ってみてください。でどのくらいの強度でやればいいかわからない方もいらっしゃると思います。一つの目安として心拍数を測ってみてください。運動の効果が期待できる数値が1分間で120から140というエビデンスが出ています。最近ではスマートウォッチを持っている方も多いので、そこで心拍数を見たり、持っていない方は手首の付け根あたりや頸動脈の首あたりを指先で押さえてもらって数えてみてください。
はい、
10秒間で20回以上打っていれば6倍して120から140の値になると思うので、運動の効果が期待できます。もし20回を下回っている場合は、ウォーキングであれば歩幅を大きくすることや少し傾斜がある道を選んだり、途中1分ほどジョギングを入れるなど工夫をしてみてください。
なるほど。私今自分の脈取ってみてるんですけど、はい、もちろんそんなに今パクパクしてませんけれど、あれですね、自分でもそうやってこう手軽にこ
う
測定することもできるわけですよね。
はい、
なんかよくウォーキングする際に例えばこう人と歩いていると少しこうお話しするのが息が切れるぐらいのみたいなことも、
それも一つの
目安で合ってますか。
はい、大丈夫です。
はい、ではそういったポイントを押さえて歩くとやはり効果も出やすいということに、
そうですね、
つながるわけですね。はい、参考にしてみてください。では、運動としてはウォーキングがありました。他にはありますか。
もう一つ筋力トレーニングについてお話しします。
はい、
インボディが当院では測れるので部位別で筋肉量を見ることができます。
はい、
筋肉量の少ない箇所などを、強化する運動プログラムを一緒に計画していきます。また腰痛など痛みがあれば改善するストレッチなども お伝えその場でお伝えすることができますので言っていただければと思います。
はい、でもこのインボディを使うことでやはりこう自分の体のどこにこう筋肉がついてないかとかついているかっていうのが分かると、う
ん、はい、うん、やっぱりどちらかに偏ってしまいがちなんですけど、はい、その偏りがあると歪みとか怪我の原因になるので、うん、その偏りをなくしていきましょうねっていうお話をして、はい、運動の筋トレをおすすめしています。
そうですか。では皆さんはこの健康運動指導士という立場からその例えばこの指導者受けますって言った方々とこう接する中でこうどんなことをやはりこう気をつけてというか大切に指導ってされてますか普段？
そうですね、うん、ただこう運動してくださいねっていうだけだとやっぱり伝わりづらいので、はい、もうその方のモチベーションが上がるように言葉を選びながら指導するように心がけています。
もちろん運動苦手な方とか、うんうん、運動は好きだけど続かない方とか、うん、もういろんな方が
そうです ね
いらっしゃいますもんね。
もうそうですね、もう初めはもうできる範囲の運動を最低ここまではできそうかなっていうのを計画に挙げて、
はい、
高い目標は立てずに低い目標から立てるようにしてます。
それ重要ですね。
そうです ね
でそれがクリアできたらよかったと、
はい、
共に喜び、
そうですね
でまた次の目標にっていう、
はい、次の検診で数値が良くなってれば、
はい、
はい、いいなっていう。
そうか、じゃあ明らかにその、頑張りというかやったことは、うん、数値に出てくると。
そうです ね血液データやインボディの結果に出てくるので、はい、モチベーションにもなると思います。
はい、例えばその特定保健指導も、先ほど動機づけ支援とか積極的支援っていうふうにもおっしゃいましたけれど、人によってその何でしょう、クリアできる数値までそのどのくらいかかるかっていうのはやっぱりまちまちなんですか？
そうですね、基本は3ヶ月っていう国が指定してるんですが、その方に合わせて6ヶ月かかる方もいるし、5ヶ月の方もいるしっていう形でやってます、
はい、じゃああまりこう無理をせずに、
はい、
でも続ける、そしてクリアしていく、
はい、
でその先も続ける。
そうですね、それが生活習慣で習慣になってくれたらいいなと思ってます。
ね、はい、じゃあ自分 の、その診断、健康診断の結果指導を受ける方もいらっしゃると思いますし、例えば普段からちょっと体のこと気になるなとかっていう方もいらっしゃると思いますが、
はい、
ではそういったお聞きの方に向けて、では最後に改めてお知らせ、はい、そして呼びかけはありますか？
はい、当院で検診を受けられなくても健保組合さんから特定保健指導の受診券が届いた方は受診できますので、気軽に連絡していただければと思います。健康診断は年1回をおすすめしています。普段の生活を見直すきっかけにしてみませんか？たくさんのコースやオプションもご用意していますので、何を受ければいいか迷われた方はお気軽に当センターまでご相談ください。また特定保健指導対象でなくてもインボディや運動指導をオプションで受けることも可能ですので、気になることがあれば遠慮なくスタッフにお申し付けください。
はい、ありがとうございます。そうですね、最後のところでその特定保健指導対象でなくても、
はい、
言っていただいてもいいということですから、やはりこの倉敷リバーサイドの、健康管理センタースタッフも充実しているというふうにね、
はい、
伺ってますので、はい、ぜひお気軽にお問い合わせもしてみてください。はい、では秋はね、運動の秋とも言われますので、
はい、涼しくなってきたので、はい、ぜひお願いします。
はい、今月は特定保健指導、運動中心ですけれどもお話をしていただきました。倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターの健康運動指導士美野幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町のかかりつけ病院リバーサイド健脾通信、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。